洗車工房プレゼンツ
車と一緒。
この番組は洗車工房株式会社カウマッチの提供でお送りします。今日のラッキーエンジンオンはホンダインサイトでした。さて今日はですねメイントーク、ゲスト様をお迎えしてお話を伺ってまいりましたが、この後のメイントークびっくりな話がたっぷりです。びっくりたっぷり、ぜひお楽しみいただきたいと思います。そのゲスト様、今ですねいらっしゃるんですけれども、ポンちゃん、走る冒険家ポンちゃんです。ポンちゃん、
はい、
実はですね、はい、この洗車工房プレゼンツ車と一緒、このスポンサーの洗車工房さんでフォトコンテストをインスタグラムで行っているんです。これがですね愛車生活ということで、愛車との一番の思い出を写真に収めてインスタで投稿してもらうというコンテストで、素敵な当選商品もあるんです。ポンちゃんなら何と写真を撮りますか？
そうですね、まあ、鹿児島の人だとありきたりかもしれないですけど、桜島と一緒に撮りたいですね。
あ、桜島と、はい、では愛車なんですが、このメイントークでもお話しいただいていますが、愛車は何と撮りますか？
そうですね、もうバイクと撮りたいですね。
バイクと、
はい
はい、バイクでツーリングとかお出かけになったりも？
そうですね、時々バイクで走りに行ったりもします。
お気に入りはどちらに？
ですね、鹿屋の鹿屋と肝付をつなぐ道路があって、そこがすごく好きですね。
はい、どんな道路なんでしょう？
信号がない道路です。
景色はいいんですか？
は
い、
景色は、森林が広がっていて緑の中を走っていくようなイメージですね。
じゃあ山のどちらかというと海沿いではなく山沿いの方をこう走っていくような道、
はい、
何月ぐらいが一番おすすめですか？
ああ、ちょっとわからないですけど、まあ暑くもなく寒くもなく秋ぐらいですかね。
あ、はい、そうですね、秋ぐらいのこの、はい、ぜひこの地域もバイクで走ってみるのも車で走ってみるのも楽しいかと思います。このインスタグラム、洗車工房さんのインスタグラムでハッシュタグ愛車生活フォトコンテスト、愛車は愛する車、生活フォトコンテストでハッシュタグをつけると、ぜひですね当2月28日まで抽選で洗車グッズが当たりますので、ポンちゃんも応募してください。
はい、わかりました。
よろしくお願いします。
はい、
この当選商品もご紹介しておきましょう。まずはワンシャインミニ、そして純粋洗車場の無料券60分、さらには洗車工房の商品券3000円、お好きな商品を一つ選べるということです。皆さんご応募ください。では今日の一曲です。三菱パジェロジュニア CM ソングよりグレイで春を愛する人。
サンシャイン遥かなる大地、明日へと続く道、ムーンライン生まれては消える流星を見上げた、ただ訪れる春の花の芽の息吹に似た、 I want you, I want you, I want you、 生きてくことは愛すること、愛されることと、
あなたの愛車を火山灰から強力に守る、こだわりの純水手洗いと鹿児島専用コーティング、精一杯の真心、職人魂、感謝を込めて、愛車のきれいは洗車工房で検索。
全く新しい車の売買の形、洗車工房のカーマッチ。大切な車が高く売れる、きれいな車が安く買える、憧れのあの車も大切なこの愛車も あなたの売りたい買いたいを洗車工房がマッチングする。詳しくはカウマッチで検索。プロデュースドバイ洗車工房。第23回となりました。洗車工房プレゼンツ車と一緒、今日もカウマッチスタジオから洗車工房株式会社ユーキャン社長こと大久保雄一社長と一緒にお話を伺ってまいります。ユーキャン社長、よろしくお願いします。
はい、どうもあこさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さてユーキャン社長、はい、今日はスペシャルゲストということでゲスト様お見えになっています。はい、ご紹介お願いします。
はい、今日はスペシャリティーな、はい、黄色い、なんだろう、これスポンサーがいっぱいついた、かっこいいシャツというかですね、ブルゾンというのかなを着込まれてる、南極マラソンとかですね走られてる岩本美沙さんですね。ポンちゃんです、よろしくお願いします。
はい、走る冒険家ポンです、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、ポンちゃんといえば、あの南極やゴビ砂漠、いろんなところを走ってきたポンちゃん、走る冒険家だなって、このラジオを聞いてくださってる皆様もご存知の方多いかと思います。改めてポンちゃんからこの走る冒険家とは何かということを教えていただけますか。
はい、今までにサハラ砂漠やイランの砂漠、ナミビア、モンゴル、ゴビ砂漠、そして去年の12月には南極のマラソンを、それぞれ約250キロぐらいの距離を1週間分の食料を背負って走るウルトラマラソンのランナーです。
はい、ウルトラマラソンランナーということで、ポンちゃんには実は FM 霧島でも先月特別番組という形でたくさんお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そのポンちゃんなんですが、大久保社長とポンちゃんのご関係というのはいつからの出会いで、どういうご関係になっているんでしょうか。
はい、じゃあそれは私からよろしいですか。はい、以前ですね、このラジオに、スポーツ協会のご案会長が出ていただいたと思うんですけど、
はい、
ご案会長からですね、すごい、なんていうのかな、素晴らしい方がいると聞いてたんですね。で、今度その南極マラソンを走るからって言って、ちょっとでもいいからスポンサーみたいな形になってもらえませんかって言われて、
はい、
私もその時はもう あまり失礼ですけど知らなくてですね、申し訳ないんですけど、で、話を聞いてみたら、すごい人だということで、
はい、
ご紹介いただいてからのお付き合いですね。
はい、
で、実際会うのは今日で2回目なんですね。
そうなんですね。
はい、はい、です。
はい、ポンちゃんと最初にこうお話をされた時っていうのはどんな印象でしたか、社長。
そうですね、もうびっくりしましたね。
はい、
すごい人だなって。今時いないですよね、
なかなか。いらっしゃらないと思います。
本当、
はい、
うん、はいはい、すごい、なんて言っていいのか分かんないですけど、ちょっと感動しましたね。
はい、
頑張る人なんだなって。
はい、はい、
走り方がまだ早かったんですね。さって走って来られて、風のように来られたんですよ。
はい、
ほんで帰る時も風のように帰られて、
はい、
爽やかだなってはい、そんな感じでした。
はいはい、今日もね、お越しいただいた時に本当に風のようにさっと、
はい、
ね、動きが俊敏ですよね、ポンちゃん。
ありがとうございます。
ね、普段からやっぱりこの動きって気にかけていらっしゃいますか。
いや、そういうわけではないですね。
そういうわけではなく、うん、はい、自然にというところですね。さあ、そして、実はですね、霧島市スポーツ協会ご案会長なんですけれども、先ほどまでお二人のキューピッドという形でお越しいただいていまして、お話も伺っておりました。今日はですね、ポンちゃんにこれまでなかなかメディアでお話をされていないことをお話ししてねということを残されまして、先ほどお帰りになったんですけれども、ポンちゃん、今日はちょっと特別なトークをお願いしたいなと思っています。
はい、
大久保社長、
はい、
ポンちゃんに聞いてみたいことって何かありますか。
うん、そうですね、私もバイク、車も好きなんですけど、バイクが好きなので、はい、ちょっとバイク関係の話とか、
はい、
聞いてみたいなと個人的には思いましたね。
はい、そうですね、ポンちゃんの普段は移動っていうのは何でされてらっしゃるんでしょうか。
そうですね、バイクもしくは車で移動をしています。ここは走りって言った方が良かったですかね。
確かに、バイク、車、もしくは走り、ね、そうですね、はい、バイク、車、もしくは走りということなんですが、もしも走り以外の時にはバイクか車、バイクはどんなものを乗ってらっしゃるんでしょうか。
そうですね、バイクは今は SR400 とあと GT38 に乗っています。
大久保社長、これはかなりバイク好きな方が選ぶバイクと先ほど、
はい、はい、そうですね、はい、もうヤマハの SR って言ったらもう本当バイクの好きな人しか乗らないと、
はい、
ちょっと手間がかかるんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、うん、エンジンをかけるときに、セルっていうのがあるんですけど、それじゃなくて、キックって言って足でこう蹴らないとかかんないわけですね。
はい、
はい、まあかなり好きな人じゃないと
選ばない。
それは選ばないですね。
あ、そうなんですね、はい、ポンちゃんこれは好きでこのバイクを選んで。
はい、好きで乗ってます。
バイクはもう何年ぐらい乗ってらっしゃるんですか。
20歳の時に免許を取って、今31なので、11年乗ってますね。
あ、もうずっと、
はい、
バイクは、
はい、
バイクの魅力ってポンちゃんからするとどういったところでしょうか。
そうですね、前にしか進めないところかなと思います。
すごい、大久保社長、これは前にしか進まない、
ね、うん、ちょっと一本取られた感じですね。
一本取られましたね、
ね、はい、
本当ですね、うん、そして車でも移動されるということなんですが、車はどんな時にこうバイクと乗り分けてらっしゃるんでしょうか。
そうですね、まあ、今県内各地いろいろ回らさせていただいてて、それこそ大久保社長と会ったのも、南極マラソンに対するご支援ありがとうございましたっていうお礼で突撃で行ってしまったんですけど、
はい、はい、
もうそういったことを県内回ってるとやっぱり いろんな荷物だったりとか、
はい、
で日にちをまたいで大隅方面に行くときはスリーピングマットを敷いて、寝袋も持って行って、車の中で寝ながら進んでるんですけど、
はい、
そういった使い方をさせてもらってます。日産のバネットですね。
日産のバネット、
はい、
これは、もうかなり長いこと乗っている愛車になるんでしょうか。
そうですね、勤務先が鹿児島市中央町にある黒豚しゃぶ鍋八幡というところなんですけど、
はい、
そこの社用車でありながらポンちゃん号と言われている、ボックス車ですね。
はい、はい、このポンちゃん号に乗って、でも中で車中泊もしながら、はい、一緒にこのいろんな県内各地を回られていらっしゃるんですね。
そうですね。
ちなみにポンちゃんはいろんなあの海外でこのレースに参加されていますが、海外でのこの、車の運転ですとかバイクっていうのはいかがでしょうか。
まだしたことがないんですけど、バイクは海外でも乗ってみたい思いがあります。
あ、特にどこでっていうのはありますか。
いや、特にどこでっていうのは今のところないですね。
はい、じゃあいつかバイクを持って行って、そして乗る。
いや、もう現地のやつでいいかなと思ってます。
現地の、はい、この現地のバイクとこの日本でのバイクってこう大きな違いってあるものなんでしょうか。
そうですね、ほとんどないと思います。
ほとんどない、
はい、
じゃあもうこちらの
免許で、あとレンタルがあるんじゃないかな。
あ、は
い、
そうなんですね。
海外もあるんじゃないですか、レンタル。
レンタル、はい、レンタルがあって、でそれこそネパールに以前行った時に、うん、他の人たちバイクに乗られてたんですけど、国際免許持ってなかったので、そこがちょっと悔しくて。
あ、
はい、なるほどね。
そうなんですね、はい、国際免許はもう取得なさって。
いえ、ないです。その行く時にするんですかね。
なんか、
行く時に、じゃあこれからですね、また、はい、あのこのレースの、ちょっと前後でできるとまたいいですね。
そうですね、
うん、
はい、
ね、バイクで、ね、いろんなところ一周とかね、この国一周とかやってみたら面白そうですね。はい、
ありがとうございます。
それはまたね、いや、まあ、それもバイクで走るということで、
は
い、
そうですね、うんうん、
それはそれで楽しそう。
そうですね、はい、走る、足で走るのとバイクで走るっていうのも、う
ん、両方やるとかね、
両方ですね、いいかもしれませんね。さあポンちゃん、
はい、
今日はですね、いろんなこれまで実績を積まれてきていますが、その中でこの前はご苦労話ですとか、レースの中での大変だったこと、でもその中での、あの湧き上がる喜び、そういったものもお話ししてくださいました。今回はなかなかレースの中でこんな珍しいことがあったとか、
はい、
このレースの前後でこんなことがあったよっていうこともちょっと伺えたらなと思うんですが、ポンちゃんが一番印象に残っている、ではまずはハプニングいきましょうか。
ハプニングですね、
はい、
まあ、これは一番心に残っているハプニングは、まあ、いきなりちょっと怖い話になっちゃうんですけど、
怖い話、
はい、まあ、レースとレースの間でのレース外での出来事ですね、
はい、
南アフリカ共和国で街で過ごしている時だったんですけど、まあ、もちろん南アフリカ全体が、まあ、治安が悪いってわけじゃない、まあ、怖いわけじゃないよってことは前置きで言いたいんですけど、まあ、街を歩いてたらナイフを向けられたことがあって、右脇腹に、
はい、
でその時にわやばいと思って、でもうそこは車も通ってるし人も通ってるから、
はい、
まあ、誰か助けてくれるんじゃないかって、ちょっとワンちゃんも 人を頼むようなイメージだったんですけど、もうみんな目は合うけどスルーしていくような感じ、日常茶飯事なのかなと思って、でまあ自分でどうにかしないといけないっていうことはまあ察して、で一応行く前にその地域危ないからそういうことあるかもしれませんってことは言われてたんですけど、まあ、もしそういうことがあったら大使館からの教えとしては後ろのポケットに少しのお金を入れててください、そんな10万とか100万じゃなくていいから1000円とか2000円とかお小遣い程度ので、その人の顔を見ずにお金を渡してその場を去ってさっと離れてくださいっていうのが教えだったんですけど、
はい、
それを聞いた時になんか納得いかなくて、その教え、そしてその行動をするからナイフを向ける人たちがその地域から絶えないんじゃないか、だから治安が悪いって言われてるんじゃないか、でもどうしたらいいか分かんないっていう感じで過ごしてた。で実際それが起きた時に実際にやった行動が、よしこの人と話をしようと思って話をしました、
はい、すごい
すごい、はい、
で話をしたのが、まあ、携帯のそこは、電波が通じたので翻訳機も使いながらまず自己紹介をして、私は日本人ですって言って、で、日本人は南アフリカの人たちのことが大好きです、だから私はあなたと友達になりたいんですってことを逆転発想で訴えかけて、そしたら最初は分かってくれなくて、いや、まあ、私はお金を獲得しましたみたいなことを言われたけど、違う、ノーノー、友達にそんなことしないでよ、仲良くしようよって本当は怖いけどおちゃらけで言ってたら、まあ、10分とは言わないですけど7分ぐらい経ったところナイフを下ろしてくれて、でソーリーって言ってくれて、ああよかった、心が通じたと思って、
はい、
本当はその場を走って逃げたいぐらい本当は怖かったけど、
はい、
でもそうしてしまうとまたナイフを向け、あのクソあの日本人にうまく言い切られたぞってことで他の人を狙う原因になってしまってもいけないなと思ったので、そこからさらに、話を聞いてくれてありがとう、友達になってくれてありがとう、ところであなたはなんでこんなことをしましたかって聞いたら、この人も心を開いて聞いて答えてくれて、僕には子供がいます、これぐらいの子供がいますって言って、膝より上腰より下ぐらいの2人いますって指さしてくれて、はい、だけど僕は仕事がなくてお金がなくて子供を育てることができません、だからこういうことをしました、
はい、
って言われた時にはって気がついて、ちょっと前まではナイフを向けてくる嫌なやつ、悪いやつ、怖いやつだったけど、そういうことか、この人はまあ言ったらあれですけど、その地域がまだ肌の色だったりとか人種で差別のある地域で仕事がもらえない、もらえたとしても奴隷のように扱われる、だけど2人子供がいるから、まあ、おそらく30代パパの責任感でそういうことをしてるんだってことを知った時に、まあ、その見えない背景というかバックグラウンドというか家庭環境だったりとか、そういった深い悩み、多分7分間では話しきれないぐらいのことを、今目の前の人はそういった悩みがあるんだってことを知って、
はい、
よしじゃあ一緒に友達になってくれたからナイフを向けたからじゃなくて友達として一緒に買い物に行きましょうってまたさらに提案をして、ですごくちっちゃな、まあ、昔の駄菓子屋さんとかタバコ屋さんみたいなところに行って、そこには日用品がいっぱい売ってたので、一番この中で一番欲しいものを買います、どれが一番欲しいですかって言ったら、
はい、
その人の食べ物でもなく、その人のタバコ、お酒でもなく、赤ちゃん用のおむつを一つだけパッて持ってきて、で、はあ、やっぱりこの人本当に心から困ってるんだってことをぐって感じながら、じゃあお互い頑張ろうって言って、そこは仲良く解散の仕方でした。
このナイフを突きつけられたっていうところから、はいはい、危うくこう逃げ切ったよっていうお話、今こちらに元気にいらっしゃるからそういうお家になるのかなって想像していた自分がすごく恥ずかしいぐらいに、感激しています。まあ、そうだったんですね、
はい、
でもそのポンちゃんの優しさ、その方を分かろうとして、でさらにはまたその方がそういう行為に及ばないようなそこまでを考え切るっていう、このなんていうんですかね、思考の回路っていうのはポンちゃんはどういうふうに培われてきたんでしょうか。
その時はとっさにやった行動だったので、もう一回同じことが起きたとしても自分がどういう行動するか全然わかんないんですけど、
はい、
ま、もうなんですかね、人から、大使館の人から言われたからやるで、それでもし刺されてたらきっと自分は大使館の人を責めてたと思うんですけど、
はい、
自分が 最終的には決めるっていうことを大事にしてて、自分の信念を貫きました。
はい、信念を貫くっていう、はい、なんかすごくずしっと今心に、
なかなかできないですよね。
なかなかできないと思います、
うん、まあ、自分がですよ、なんだろう、お金を例えばですよ、はい、仮にその場で払ったとするじゃないですか、ポケットから言われた通りですよ、はい、それでおーサンキューって言って帰ったかもしれないし、まあ、どうなったか分かんないけど、
はい、
まあ、そのなんか他の人にもこれを続けたらこの地区でまたそういうことがあるっていうところまで考えられるのはまずすごいですよね。
はい、
ね、あっこさんだったらどうしてました？
お金渡してます。すぐに大使館の人が言うように知ってしまったと思います。でもそれって自分で考えてないってことなんですよね。それを今ポンちゃんに教えていただきました。
自分でできないですよね。
考えるってことを放棄してる、自分から放棄してる行動なんだ、うん、
はいはい、ね、自分で結論を出すってね、はい、すごいですね。
すごいですね。
でもそれも間違いではないと思ってて、でも最終的にいろんなアドバイスを聞いた上で最終的には自分が決めたっていうのだけ分かってれば大丈夫だと思います。
そうですね、
それが間違いではないです。
お金を渡すのが間違いではないということですね。
はい、
まあですよね。どっちにしても、ね、運が悪ければ刺されるかもしれないし、
そうです、
はい、うん、だからその選択は自分で決めたっていうことですね。
そうです、
はい、
そうですね。でもその後その方と一緒にお買い物に行って本当に必要なものを一つだけ買うっていう、その、ね、その懐の深さっていうのにはもう脱帽といいますか、
頭が上がりません。それで翻訳機でされたんですか？
翻訳機も使いながらでしたね。
その現地の方となんていうの、その現地の言葉で少しは喋れるものなんですか？
あ、そうですね、まあ、英語がメインなんですけど、
はい、
地域によってはスペイン語だったりとか、ペルシア語だったりとかするので翻訳機能を使いながら、はい、あとはジェスチャーとかですね。
はい、
すごい、
いや
いい話聞きましたね。
いやもう素敵なお話、
今日来た甲斐がありました。本当
ありがとうございます。
いやね、私が来た甲斐がありました。本当にはもう来てもらったので、すごいな。
本当ですね。でもますますポンちゃんのファンが増えて、ポンちゃん応援したいっていう方が増えていくっていう、今いっぱいこうスポンサーの企業さんがついたジャンパーを着ていらっしゃいまして、大久保社長ももちろんそのスポンサーのお一方なんですが、はい、その理由が本当にわかるというか、このお人柄で応援したいってすごくわかりました。
ありがとうございます。
さあぼんちゃん、
はい、
最初にハプニングのお話を聞きましたが、
はい、
お時間には限りがあるんですけれども、はい、今度は嬉しかったこと、なかなか話してないけど嬉しかったこと。
はい、嬉しかったことですね。ですね、ナミビア共和国での出来事をですね、まあ、一件ハプニングから始まった話なんですけど、
はい、
251キロを走りました、
はい、
でそのうちの220キロの地点で大きな石につまずいて、
はい、
左太ももの後ろの方を肉離れしてしまったんですね。で、まあ、その時に、まあ、もう、まあ、痛くて持っていてたロキソニンも効かず、で前に進むかそれとももうここでリタイアするかっていう選択肢を迫られて、まあ、かなり悩んだ中で、そしたら、まあ、海外の選手がこれを飲めって言って大きな玉を渡してくれて、
はい、玉
ですね。
あ、玉、
はい、まあ、薬ですね、
はい、
それを飲んだらすごく元気になったんですけど、
ええ、
まあ、日本でも合法だったらいいなとは思いますけど、まあ、
ええ、
飲みました。でそれを飲んで、で足を引きずりながらだったんですけど前に進んで、で、まあ、残り30キロ走った時に結局その時は一番最終のランナーになって越されてしまって、そのステージがですね、でそしたらサプライズで最後の大きな砂丘を、砂がずっと360度広がってる中で、
はい、
大きな砂丘を登り切った時にこう降りようとして下を見た時にゴールと、そしてそこにサプライズで全選手がエンジンを組んで待っててくれてて、
で
太鼓を叩いて、で拍手でもうこの指笛を吹いて、わーってパーンパーンって言って、まあ、出迎えててくれてて、なんでそれをしてくれたかというと、まあ、諦めなかった精神、まあ、最後までよくやりきったぞ、よくやったぞということで出迎えてくれて、今まで嬉しかったこととか、例えばもうすごい日が、太陽が昇るところとか星とかいろんな景色も見てきたけど、やっぱり自分の 感情に打ち勝つっていうことと、あと周りの人たちの、まあ、優しさ、その思いやりがすごく、なんて言います、そのちょうど交差したところと出会ったのがナミビアの砂漠の上だったんですけど、だからその光景はもうこれから先何歳になっても、もう死ぬまで忘れたくないなって思える光景ですね。
これもまた素敵な話、素敵な話を伺いました。じゃあナミビアはその、あのナイフを向けられた、そういったこともありましたし、そうやって、エンジンで迎え入れてくれた、すごく思い出深いレースでしたね。
そうですね。
いやポンちゃん、いろんな話をありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そんなポンちゃんがどんなリクエストを選ぶのか、私ねとっても興味を持っています。ではポンちゃん、リクエストお願いします。
はい、尾崎豊さんの僕が僕であるために。
今日はウルトラマラソンランナー、走る冒険家、ポンちゃんこと岩本美沙さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は戦車工房株式会社カウマッチの提供でお送りしました。君を傷つけてばかり